こんにちは、こんばんみ、りくです。
どうもこんばんは、富蔵です。
で、今日はゲストでこの方です。
こんばんみ、くみねです。
どうも、くみね、こんばんみ。お久しぶりです。
ね、久しぶりじゃね、本当に。ね、
鳥頭自体があんまり更新してないんですけどね。
やっぱり、聞いてもないけど、私。
そうそう。ただでも、ガルパンはしっかりやったよ。
置いたね。
そうなんじゃ。
ガルパンはやっぱりね、やっとかないと。
私、一気見したけど、面白いね、あれね。
面白いね、あれね。
うん、うん、ちょっと一気見してしもうと。
一気見したんや。どこまで見たの？
映画がなんか、三部作かなんかあったよ。
映画が今最終章が3話まで配信されてるのかな。
そうだね。
そう、配信されてるのは全部見た。
ああ、なるほど、なるほど。ええー、とこで終わったっていうやつですね。
そうそうそう。
アンコウがえらいことになったっていうので終わったっていう。劇場でおーって言いましたもん、思わず。あの時は。
それは見ました。
なるほど。いやー、ね、ガルパンも。続いてますけど、まあ、あの今年も1年、2023年、去年ちょっとできなかったんですよ、僕の体調が悪くって。
そうよね、
声がね、ガラガラでね、もうほとんど出てなかったんですよ、声が。それでできなくって、これは回せないなってちょっと断念したんですけど、もう一つ理由がありまして、あの最近の流行語大賞あんまり面白くないっていうのがあったんです。
お、
まあね、
なんかなって思うことが多かったんで、暗い話題が多いなっていうのちょっとあったのと、30個もやってられへんなっていうのもあったのと。
結構30個、今年も30個出てたね。
出てますね。
そうなん
ですよ。
あるね。
あるんですよ。ちなみに、今送ったのがあれですね、流行語大賞ですね。
はいはい。
うん、では。そうそう。結構知ってた。これ、調べたら、
はい。
分かった。
なんか分かった。
パンツかぶとんかいと思ったけど、外れてなかったね。パンツはかぶるんじゃなくて、履いとったんやったね。
なんか、海外のセレブがどうのこうのみたいな。
ちょっとやった、これ、イギリスでしたっけ？で、なんかね、オーディションじゃないけど、番組で雇ったやつやね。
そうですね。
まあまあまあ。
安村でしょ？
そうそう。
それって今年なんじゃん。
ね、
今年だったんじゃないですか。ちょっと何月ぐらいか忘れたけど、YouTube で流れてましたね。
あの人テレビで普通にロケしてた服着てるから分かれへんよね、一瞬誰か。
いや、来たらもうただのなんか小太りのおじさんじゃない。
おっさんですからね。
で、ネタできないしね。
そうそう、ネタできないじゃないですか。いや、
そら入ってるところ来とるやんって話ですからね。
そうそうそうそうそう、そうなっちゃう。でですよ。で、とりあえず、でもなんだか知らないけど、やるんでしょって言われることもあるんで、この回。で、今年はちょっと、趣向を変えまして、ディクさんが気になった出来事をまとめました。
今年のね。
今年のね、いろいろあったんですけど、はい、あんまり関係なく、ユーキャンに引っかからずに、だから、ここからピックアップとかじゃなくて、僕個人の意見です。
はい。
ここに入ってるやつはもう一個もない。
いや、そんなことはないですね。
あ、そんなことはない。
ええ、被ってるのもありましたね。よく見ると。
あるんだ。
あります
ね。ひき肉？
あ、ひき肉ね。ひき肉も何のことか分からなかったですよ、最初僕。
分からないよ。
ビビりましたよね。いきなりなんかね、あれ出して。なんだと思ったよ。
ひき肉ってみんなが言い出して。何のことだろう、だから本当何のことだろうみたいなことが多いんで、で、僕はいろいろとこうピックアップした中で、これ問題なんじゃねっていうのを取り上げてます。
おお。
はい。大体。それを全部で12個、はい、ご用意させていただきまして、画像をですね、ちゃんと用意してまして、今日はお送りしようかと。思っております、
うん。よいしょ。
というわけで、画像を見ながらこんなことあってね、あんなことあったねっていう話をできたらいいなと思ってるんで、よろしくお願いします。
はーい。
ということで、1月から振り返ります。
うん。
はい。まずはこれ。
これは、
サッカー。
あれだね。そうだね。
ブラボー忘れてる問題です、ね。
ああ、そう、あったね。
1月ずっとブラボーって言わされてたんですよ、この人。
そうね。
なんでですか？
もう忘れてたでしょ？
忘れてた。これ今年。
なんかあったんですか？
去年の昨日ぐらいなんですけど、ワールドカップっていう世界的なサッカーの大会でですね、富蔵さん。
去年ワールドカップしょって、去年の今頃しょったんか。
そうなんですよ。ドイツっていう国に日本が勝ったんですよ。
ああ、そうよ。
その時に記者会見を、試合後の記者会見をした時に、試合直後の会見で、この人がブラボーって言ったんですよ。ほんでみんながブラボーって言い出したんですよ、世間が。
あったね。
ええ。ほんで、長友くんは12月までずっとワールドカップに参加してて、帰ってきたらみんなから会うたんびにブラボーって言ってくださいって言われるようになってしまったっていう。
大事。とりあえず言ってくれみたいな。
そう、とりあえず言ってくれと。ほんで、恥ずかしそうにブラボーって言ってたんですよ、一生懸命。
もうちょっと言いたくないっていう。
あ、もう最後の方、1月下旬頃にはもう勘弁願いませんかで自分から言うてた。もうブラボー封印でって言うて、自分から恥ずかしがって言ってた。
かわいそう。
そう、それぐらい。でももう1年経ってみると、ほら、誰もブラボーなんて忘れてるっていう状況になって。
ねえ、ほんとね。
ねえ。
まあ、あれですかね。阪神のバモスみたいなもんですか？
あ、バモスありましたね。
バモス。
バモスは流行語大賞に入ってませんでしたけどね。
入ってませんね。
ノミネートにね。
ノミネートにね、入ってません。
阪神優勝したよね。
優勝しましたよ。
ましたよ。
おめでとうございます。
うん、僕ファンじゃないからな。
私は阪神ファンを辞めたファンなので。
いや、ファンじゃないんじゃない？
はい、星野監督は嫌いで辞めたんです。
僕は、阪神にもともとあんまり興味がなくって。
近鉄やもんね。
そう。僕はどっちか言ったら近鉄ファンだったんで。大木明監督を支持してたんで。
ああ、そうそう。
そうなんですよ。小学生の時の大木監督が好きっていうね。
雑草魂じゃなくてよかった。
そうです。そっちじゃないですね。大木監督を尊敬してたんですよ。子供の頃。
いいと思いますよ。いい
はい。だからブルーウェーブが優勝した時も感動しました。僕、大木監督さすがみたいになりましたよ。
ええ。
そう。
そうそうそう。オリックス優勝しましたからね。
そうなんですよ。まあ、そんな長野智さんももう泣かず飛ばずになってしまいましたね、今。
ええ。
そうなんですよ。レギュラーも取れてない。レギュラーも取れてないっぽいですよ。
でももうええ年なんじゃないんですか？
そうですね。36か7ですね。
あ、そうですよね。結構前から見る顔やもんね。
うん。
おるよね。
海外の方が長かったからね、この人。
なんか、どっか、ヨーロッパの方いたんでしたっけ？
そうそう、ヨーロッパにいて、名門にいたんですよ。
お
ー。で、今、FC 東京で、右サイト、あ、左サイトバックか、やってるんですけど、ね。
日本にいるんだ。
うん。奥さんが可愛いんですよ。
ね。
平、
リサさん。
うん。
平愛理さんか。
うん。
子供が3人おるんですけどね。
おお、すごいね。
そうなんですよ。そんな話題がずーっとね、1月はあったんですけど、2月からパタッと何もなくなったっていうのが、ブラボー忘れられている問題。
ああ、1月、1月、今年に入ってから、
そうなんですよ。
流行ったのに、
そうなんですよ。
流行語大賞にはノミネートされてない、
ね。されてないと。っていうのは WBC で書き消されたんですよね。
WBC。
ええ。
野球、
ワールドベースボールクラシックスがわーってなって。
そうだったんでしたっけ？
そうなんですよ。書き消されたんですよ、この人。大谷君って世の中がなって。
あー、そっかそっか。酔ったね。
ショヘイってなって。
そうなん？
それはあれやね。小福亭ショヘイの方やね。
いや、ショヘイ
は。ダウンタウンの罰ゲームでよう流れてたんですけどね。
久々に聞いたわ、その名前。
もうね。
まあ、テレビにいいからね。
亡くなられましたよ。
ああ、そう。
はい。
なるほど。
そうです。というわけで、1月、でも1月はもう一つあるんですよ。 僕のにとっての重大事が。それがこちらになります。
ああ。
結束バンドコミック難民問題というのがありまして。
どういうことどういうこと？
あ、売ってなかったんでしょ？
あのね、1巻から5巻まで出てたんですよ、組ね、コミックが。で、買おうと思ったら、3巻と4巻がどこの本屋にもないんですよ。
3と4だけ？ 5 はあるの？
5 はあんね。
で、いやまあ最新巻わかるけど、なんで1と2はあるんだろう。
そこですよ。1と2があって、3と4が絶対なかったんですよ、どこ行っても。3と4がない、3と4がないってなってて。
あれかな、途中でちょっと人気が下がって、あんますらんかったんかね。
すらんかったんかな。で、アマゾンで見たらプレミアで1冊6000円ぐらいなっとって、買えるかってなってて。
いや、それはね、買わんですよ。絶版本じゃないんだから。
そうですよ。そのね、ちょうどその同時期に、この結束バンドの CD がですね、エルレガーデンのニューアルバムより売れてたっていう。
それは、比較戦とされるとちょっと、なんか切ないからやめとこうですけど。
どこのランキングも、エルレより一個上におるんですよ、結束バンドが。
なんかちょっと切ないな。
そのことに僕驚いてましたね。へぇーって。
いや、だってさ、売れるもん。だって、アニソンのやつ、ね、ほら、初回限定とかついてんじゃないですか、特典が。
そうね、いろいろついてましたよ。僕も買わさせていただきましたけど。
だい
た
い今、ランキングってあれですよ。アニソンばっかっしょ？
アニソン多いよね。
初回限定版で、ほら、要は、わしらも、カラフィナでやったじゃないですか。
そうですね、カラフィナで。
A か B、C、どれ買うのみたいな。
組ね、カラフィナは A から D ぐらいまであったんですよ。
そう、ジャケットがこの、結束バンドでやってみたいに、アニメジャケット、普通ジャケット、で、特典のやつが、
そう、ブルーレイがついてる、DVD だ、通常版だ。
最悪じゃん。
おいおいおいおいっていう。
一人でジャケットも5枚も6枚も買わなきゃいけんの。
ほんで、それで、いわゆるリリースイベントがあったら、ポスターがついてくるのが、そのポスターが欲しいからリリースイベントに参加するのにまた1枚買わないとダメなんですよ。
ああ、ね、我々も行ってね、なんかこう、素材なさげにようね、そうそう、右手でプルプル振り回しながら帰った、ね。
振り回しながら帰ったよ。わーい、ポスター、本物見たって。
そう、本物見たって言ってね。
喜んで帰ってたもんですよ。西宮ガーデンズから。
う
ん、
そうそう。
そう。
だからね、そう、だからそうなると、あれってランキング的には、
はい。
A とか B とか単独にせんと全部足し合わせ。
全部足し合わせですね。
売れるよ。そりゃ、売れるわね。
そうですよ。
レトルというか、ね、一、うん、人が何枚も買っとるっていう話でしょ。
そうですね。そうです
ね。そうなるよね。それにさ、もっとえげつないことになるとさ、売っとる店によって違うもんが売ってねたりするからね。
アニメだと、アニメイトとか、ほら、いろいろあるじゃん。虎の穴とか。
ゲームとかでもそうじゃんもんね。そう。確か
お店によってグッズが違うんよ。
そうよね。
そう。
そうよ。
そうなのよ。
だってゼルダの時とかでも、お店によってなんか違ったよね。
違ったでしょう。
ついとるものが。そ
う。どこで買うかっていう、ね。
全部そう。どこで買うかを悩むか、もう全部買うかのどれかですよ。
全部外の人はそうよね。
そう。
そう、だから、今は知らんけど、私が、要、そういう初回特典の、それこそドリキャスのゲームとか通った頃は、
はい。
もう初回特典をそんなに目当てでなかったら、ちょっと待つんすよね。そしたら、うんうん、当時はまあ、ヤフオクだからですけど、ブワーって出るんすよ。うんうん、特典なしとかって書いたやつが。
ゲームだけのやつがね。
そうそう。
そう、そういう感じで、だったんですけど、ちゃんとエルレのアルバムも買いましたよ。
やったね。
広いじゃん。
うん。よかったですよ。
ね、いいんよね。
いいよ、いいよ。
なんかちゃんと、その時の1位と2位のロックバンドの音楽を聴いてましたよ、私は。
お流行りの最先端じゃん。
そうですよ、お流行りの最先端。ね、めっちゃミーハー俺と思いながら、聴いてましたよ。いや、でもエルレの NHK の特番は良かったですね。
NHK でしたんじゃん。
NHK でしたんですよ、トミー様。
2回もしたんじゃん。
うん、2回してんです。ちゃんと両方チェック入れましたよ。
うん、私も録画して撮ってある、未だに。
ね、あれよかったよね。
エルレ NHK に出るの？
ねえ。なんか、
インタビューとか
してたよ、普通に。
あった。
え、酒飲んで。
インタビューみたいなあったよね。
酒飲んでベロベロなって、隣乗ったやつ殴った話とか、そんなしょったの？
それはなかったね。
もうなんかその、酒飲んで偉いことになって、もうその辺のやつ殴りまくって、数字がつかんなった話とか。
それはなかった。
それはなかったね。
だってあいつの話すんなばっかじゃん。
そこはなかった。
いかに周りのロックマンが、あの、被害を被ったかっていう。
それはなかったです。大丈夫です。
なんか、すごい大人なバンドですみたいな感じで出とったよね。
そうよね。そうそう、そんな感じ、そんな感じ。そうやった、そうやった。
で、なんか、ちょっとこう、車に構えた感じでこう。そうそう。で、
ベースの子だけなんか、あれやね、背筋がピンとしてたのがちょっと面白かって。
ベースっぽいよね。ベースっぽい。
頑張ります、みたいな感じやって。
そう
そう。
そう。
いや。
まあ、そんな感じで、結束バンドが僕の心を止めてたんですよ、この頃は。
どういうことか。
1月やったか。
1月、コミックがね、2月になって安定供給になりましたね。
いや、まあ、それはそうよ、ね。
重版失敗になって。
さすがにね。
さすがにね。
そうそうそう。そう
ですよ。そう、そういう感じでございましたけども。
うん、は
い。アルバムの方もめちゃくちゃ売れて、ライブも人が入ってるという状態の結束バンドですけどね。今、ね、映画館で見れるんですよ、組ね。
らしいよ。なんか、出とったね。
結束バンド。
映画館？
映画館。
PV 流してんの？
いや、映画館で、いわゆるあの、声優さんたちのライブが見れるんですよ。
あ、あの、あれ的な、あの、
軽音的な。
軽音的な。お
ー。あんな感じ。で、来年、前後編で劇場で総集編が見れるっていう。
あ、総集編か。
総集編なんですよ。新作じゃないんですよ。
ライブやろうぜ。
ね、ライブやろうぜって感じですよね。
やるかもな。でも今回のやつで受けたらやるかもしれない、
ね。今回のやつででももう応援上映やったみたいですよ。
うん。あんまり私あの 2.5 次元的なやつがあんまりあれなんで。
なるほど。
どっちかちょっとやっぱりこうアニメだったアニメで見たい。
なるほど、なるほど。
こっちすごくわかるわ。
うん。
僕も 2.5 次元になるとあんまり興味がないんだよね。
声だけ聞いときたいっていう。
そうそうそうそうそう。
ちょっとね、そうちょっとあるよね。
そういう層の趣向の人ですね、僕は。
私もそうですわ。
はい。まあ、そんな感じでございます。1月はブラボーと結束バンドでございました。
はい。
で、2月は僕の中ではこれでした。どうしよう、どうしようってなったんです。
ああ、ダゾーン。
ダゾーン。
どういうこと、どういうこと？
パケンでしょ？
そうなんですよ。組ね、今いくらするか知ってる？
私、この間、マッサージに行ったんよ。
お
う。
その時に、そこのやってくれる人が、うん、ダゾーンの話をすっごいしだして、どうも気に入らんかったんじゃない？その値段の話を。
値段にゃー。
そう。この間までは1900円だったのに。
うん、ああ、まあまあ、そうね。ね。
そうっすよ。
で、今だ、5000円ぐらいするでしょ？
一月3700円するんですよ。
でしょ？でしょ？で、それをどうにかして安くしたいと。
なるほど。
ならんよ。
なるほど。
どこも経由で入ったらいいって。
ああ、抱き合わせ商法ね。
たら、1980円。になったんだけど、それを過ぎたら、
うん、
それでも3000円ぐらいだったかな、なんかね、とにかく、
そう。
値段がどんどん上がっていったんだって話を延々されて、そのマッサージされる間に。
で、これ年間パスが、やと、あの、ちょっとお安く手に入るんですよ。
うんうん、
ねんけど、だいたい3万円かかるんですね、年間。
はっけ
いやー、
ずっとつけとかに当たるぞ。
それは必死で J リーグ見るよねっていう話で。
ね。
で、年間パス買ったんすか？
僕年間パス買う派です。
たっけー。でもね、
チームに貢献してる派です。
なんかあれっすよね、あの、車の保険と一緒っすよね。
そうっすね。
年間で払うとたっけーってなるから月払いするけど、まあ結局損してるってやつ、
ね。月払いの方が損するんで、年間パスにしてるんですよ。どうせ J リーグ見るしって。うん。そう。
もしとも言いよったわ。なんか2画面しか見れんけん。
そう。
自分と息子が見よって、息子が2画面で見よったら、ちょっとやめてって言いに行くって。いいよったわ。
せやね。せやね。だ からね、なんかどんどこどんどこ昔より不便になってるサービス、サブスクサービスで、で、最近分かったんですけど、J リーグだけで100万人見てくれると思ってたらしいんですよ、ダゾーン側は。
お、で、ダゾーンってもともと、どこなん、はい、日本なん、
イギリスです。
イギリスの、会社というか。
会社なんですよ。元はね。で、ダゾーンジャパンは J リーグで100万人は見るだろうと計算してたみたいなんですよ。ところが40万人しか見てないことが発覚しまして、大赤字らしいんですね、今。
でしょうね。
また値上がるんじゃねえかってドキドキしてるんですけど。
その値段でも赤字なんだね。
そう、赤字なんだって。
100万見ると想定しての3700円。
そう、た、みたいですね。
じゃあ。
そうやってしょうもないドキュメントとか作んなよって思うんですよ、僕。
いやそう、おもろないよね。
そう、
おもろない。マッサージ屋さんの人はね、F1 を見よるって言うじゃん。
ああね、F1 見る人はね、これで必要になってくるよね。
そう、ダゾーンの F1 はね、面白いんですよ。リアルタイムのやつも面白いし、なんかね、パッと見たい時とかは、ダイジェストもやってくれるし、なんかデータとか出しながらやるともあって。
そうそう、なんかデータを見ながら、走るとこもやっとるけん、みたいな。
そうそうそうそうそう。
でも、それは2画面じゃ足りんっていう。
でかい画面で見たいよね。
ねえ、そう、でかい画面で見たいっていうのが僕もあるんで、そうですよ、ファイアースティック TV さんでしたっけ ?Amazon の、あれ便利ね、コミネ。
便利。
あれめちゃ便利。あれ買ってよかったな、あれ宝物やで、今。ないと、もう生活できへんでっていうぐらい毒されてる、あれに。
とね。
めちゃ便利。
便利。
うん。そう。
ピッてできるもんね、もう。
そうそう。
何でも。
ピッてできるから。
そうそうそう。
めっちゃ便利。たまにアップデートで固まってるけど。おい。
いや、
試合始まんねんって。
動かんなるときあるんよな。
ある。そうなんですよ。
ずっとぐるぐるしよるときあるよね、なんか、ね。
ぐるぐるぐるぐるしてるんですよ。おいってなるときがございますけど。まあ、そんな、まあ、みんなの懐具合で、これ以上値段上がるとちょっと僕も考えるな。さすがに。うん。
じゃあちょっとね、月3700円だからな。
ねえ、これ以上上がると、ちょっとやばいなって思っております。うん、はい。そんなダゾーンです。
はい。
はい。で、3月。みんなもう忘れてるだろうと僕は思ってました。
何？
どうしよう？
ペッパーミル。
うん。
これが3月めちゃくちゃ売れたんですよ。
なんで？
なんでだ？
WBC という野球の世界大会がございましてね。
うん。
そこにヌートバーという日本国籍の選手がね、いたんですけど。
おったね。おった。
このペッパーミルをヒット打つとクリクリするパフォーマンスするんですよ。
はぁ、あ。
それで、ペッパーミルがめちゃくちゃ売れたんですよ、3月。
なんでやねん。
全然知らんけど。
道具屋筋とかがびっくりしてたぐらい売れたんですよ。次の仕入れ困ったなーってインタビューで答えてはったんですよ。
あれ、なんで売れるわけそれで。
でしょ、僕も理解ができなくって。
ほらあれやで。文字つくパフォーマンスしたら、キネ売れる
んか。キネが売れるんかっていう話やんか。僕もそう思った。
いや、そうなん。
そうやねんて。ペッパーミルめっちゃ売れてん。この年。
あ、そう。こんなんいくらするかもわからんわ。
ユーキャン2023でもペッパーミルちゃんと入ってるんですよ。
そう、マジか。見てみよう。
え？
ここに？どこ？
どこ？あ、ほんまじゃん。
書いてある。
ペッパーミルパフォーマンス。
この、クリックリってするんですよ。
へ
ぇー。実際、ヌートバーは向こうメジャーのチームにいるんですけど、メジャーでこう、味方がヒット打ったら、本物でかいペッパーミルをグリグリしてる、パフォーマンスする、して人気者みたいですよ。
ああ。
だから、今やこのペッパーミル買った人は使ってんのかなーってぼんやり思うんですよ、僕は。
だってさ、それペッパーミル使う思ったら中に入れなきゃなんないじゃん。
そう、入れなきゃなんないですね。
例えば塩をパラパラするやつやったら、
そう。
塩を凍ってきて詰めてるだけじゃないですか、JT の塩。
そう。
でも、ペッパーミルはね。
ちょっとね。
ペッパーの玉というか、粒を凍ってこなあかんじゃない。
そう。
手間かかるじゃん。
で、グリグリして。
絶対だから使ってないやろ、と思って。
しかも使い道ってね、限られるんじゃない。
そうなんですよ。料理しかないよ
ね。味噌汁にかけないでしょ。
かけないね。コンソメスープにかけるかどうかですよね。
あー、コンソメスープやね。
でもそんなに頻繁に使わないじゃない。
だってこんなん使ったこと最後にいつかって言われたら、いきなりステーキでグリグリしたぐらいですよ。
ね。
いきなりステーキあったね。
あ、そう、うちの近所もなくなっちゃったんで、ね。てかさーってなくなったよね、いきなりステーキ。
なんかね、急にね。
そう、なんかもうね、普段の生活圏内にポコポコポコってできて、30分あったらいけるわっていうところに何件もできたのにね。
結局いまだに行ってないよ私。
まあ正直ね、あれですよ、あれ味は。
味は肉よ。
あのなんか多分もっと美味しい肉屋行った方がいい。
なるほど。
あのいや、それは忘れが安物ばっかり食べてるかもしれませんからかもしれないですけどね、そりゃいきなりステーキって、うん、天いくらの。
なるほど。まあでも一般人
やっぱり肉はあれですよ、三大屋、三大屋、三大屋、三大屋、
三大屋、
はい、あ、三大屋知りませんか。
それは
どうでない、
ないやつですな。
三大屋は知らないです
わ。兵庫県の局地的にしかないと思うんですけど。
後で検索してみます。
はい。いいことあった日、三大屋なんです。
へぇー。
ああ、そういうことね。
へ
ぇ
ー。そうです
ね。あとは、肉の、肉の皮村、あ、ビーフ的の皮村やったかな、そこも。
三大屋本店。
あ、そうそうそう。三大屋98号です。
レストラン、なんとかって書いてある。
すごいね、バブルの匂いがするでしょ、バブルの時代の。
動画見れるんだ。
なんか、親戚の集まりとか、いいことあった人とかは三大屋に行って肉食うっていうしきたりがあったりしたんです。
あるよね。そういうお店地元にね。あるある。
はい。
そうそう。そんなお寿司屋さんが今、ショベルカーで潰されてるのをこの間見て切なくなった僕でしたけど。あ、潰されてるって思って。
かわいそ
う。お寿司屋さん。
お寿司屋さん。
くるくるじゃなくて。
くるくるじゃなくて。ちゃんとした。ちゃんとしたお寿司屋さん。
潰れちゃった。
そう。結構大きかったんですけどね。近くに回転寿司のとこ、回転寿司場屋さんがどんどこどんどこ開いて、そこに追いやられてしまったみたいで。
あれもね、かわいそうってかわいそう。
かわいそうですよね。そうなんですよ。
まあね、それなりにうまかったからな、ああいう回転寿司も。うん、
美味しくなったからね。
ねえ。
はい。そんな感じで、ペッパーミル二人がポカンとしたのがすごく僕は嬉しかったです。ポカンとするよな、ね、これ。こんなの売れるか、つう話だよな。この写真どれみたいな感じやもんな。
お、なんかお、そうか。
なんかそう、料理の話かなって思った。
違うんですよ。主役は手前におるやつなんですよ。
ああ。なるほど。
はい。ということでした。で、4月。僕、ツイッターでこれの話しかしてなかったです。
これ何だったっけ？
スキップとローファー。アニメですね。
題名は知っとんよ。
うん、面白いよ、組ね、これ。ネットフリックスでもアマプラでも見れると思うよ、これ。
スキップ？
恋愛？
スキップとローファー。ね、恋愛までいかないかな。どっちかというと学園群像劇かな。
ほうほうほうほ
う。うん。
アフタヌーンなんだ。
アフタヌーンなんですよ。
アフタヌーン？
そう。
アフタヌーンで、これやりよったん？
これやって。アフタヌーンやからこれやったっていう感じかな。原作も読んだ身としては。
うん。
何せよね、主人公のヒロインの顔がモブなんですよ。
ああ、そういうことね。
ええ。この子が主人公なんですけどね、写真の子が。
うん、うん。
手前の、後ろ姿の男の子が、まあ、男の子側の主人公みたいな感じなんですけど。
ああ、なんか背が高くて。
そうそう、イケメンなんですよ。しまくって言って、
ね。月刊アフターの連載って書いてある。
そうなんですよ。
ええー。
めっちゃいい話っすね。これにめっちゃ、癒されてました、この時期。
お
ちょっといろいろ大変だったんですけど、この頃。そう。アニメも繰り返し繰り返し見てましたね。ぼっちザロックの呪縛から外れ剥がれ落ちてます、ね、おかげで、これから。これのおかげで。スキロー言うてましたから、僕。
見てみようじゃん。面白いんだ、
ぜひぜひ面白いですよ。話なんですよ。
ああ、
こんな学生時代過ごしてみたかったっていう。
ああ。
おっさんほどモバイル、モダイルっていうんですか。
誰にこう、感じにする話なんですか？
誰にやろう。
誰にってか、これ女の子ばっかりだよね、出てきてるの。
男の子も出てくるけどね。
この、かっこいい子。
の友達とかも出てくるけど。でもまあ、主人公がこの女の子のみつみちゃんっていう子なんで、この子中心に話が進んでいくんで、すごい、なんか、なんていうのかな、こんな青春を送りたかったアニメですよ。
ああ。
って、俺は何してたんだ、あの頃ってなるっていう、なってました。
高校入学を機に上京したとか書いてある、ね。
そう、石川県出身なんですよ、みつみちゃんは。
うん。
ほんで、官僚になるのが夢で、
ああ。
ほんで、東大に入るために東京の進学校にやってくるっていうところからスタートなんですよ。ほんで、そこで島君っていう男の子と出会って仲良くなるんだけど、仲良くなるんだけど、っていう話。
ああ。
うん。で、いろんなクラスメイトの話とかもいろいろあって、
うん。
うん。ええ話やって毎週なってました。
ええ話なんだ。
ええ話ですね。
アフタヌーンなのに。もうそこが引っかかるところ
だ。あなたたちアフタヌーンに偏見があるわね。
いや、アフタヌーンってこの漫画しよるんじゃと思ったら。
そうなんですよ。少女漫画っぽいもんね。
いや、そうなんだけ。フレンドとかさ。
そうっすね。
あ、系なんかなと。
でもね、アフタヌーンやなって思う時もあるんですよ。ちょっと毒がギュッて入ってくる時とか。でもまあ、アニメはすごく上手に作ってたなと思いました。原作読み終わって。ほんでね、タイムライン上のこのスキップとローファーを、原作を読んでた人たちが、みんながいい漫画なんで、アニメもぜひ成功してみんなに見てほしいって言ってたんで、僕見出したらハマったんですよ、これ。
お
もう、第6話なんかもだえましたもんね、わーって。いじましいってなりました。
いじましい。
そうです。おいらにはこんなことはなかったな、高校の頃って思いました。はい。
なんか、あれですね。高校の頃思い出して、もう、戻れないけどもっていう。
そうですね。戻れないけれども、もうちょっとあの時ああしておけばよかったとかって思うことってあったんですよ。やっぱり僕も。それをスキップとローファーですごく思いましたね。ああ。
あり得たかもしれない。
そう。あり得たかもしれない。世界
線。過去。
そんなことをすごく想起させて、一部のおっさんにもすごくフィーバーしてたアニメです、これは。
そうな
んだ。うん。おすすめです。
はい。
はい。今年これしか僕見てないです、しっかり。
おぉ。
はい。で、5月。
うん。
エメさんですね。
ああ。
エメさんのライブに行ったんですよ。
おう。
ほんなら、富蔵さんもいたんですよ。
え？あ、まあ、そう
だろうね。どういうこと？だろうね。で行ったってこと？
あの時で別々にチケット取ったんやったっけ？
あの時別々に取りましたっけ？
多分、斜め上におったんよ、富蔵さん。
ああ、
だから別々に取ったんよ。うん。あの時は。
うん。
でですよ。組ね、ですね。エメさんご存知ですよね。
もちろん。
ね、ある曲でステップを踏むんですよ。
え？
こうステップをね、トントントンってステップを曲に合わせて踏むんですよ。可愛く。めっちゃ可愛かったっていう問題。
問題？
あ、そう。
ええ。何があの可愛すぎるのって。
え、どの曲？
なんて曲やったやろうっていうのは、ちょっと僕、曲名まではチェック入れてないんですよ。
どういうこと？
全曲、曲数が結構多いんで、この人。
そうだよね。
うん。僕もまだ入りきってないんで。
いやでもすごいね、いろんなアニメとかもね。
そうですよ。紅白紙吹雪巻き散らかされすぎてましたよね。
見た見た
去年のね、見ました。
すごかった
よ。すごかったよね。
あ、出たと思って目をつかれ、なんかすごいなと思いながら。
メガネとかにペタペタくっついててかわいそうと思って。
やりすぎ
って。そう。そんなエメさんなんですけど、富蔵さんがハマってまして。
あ、そうなのね。ハマるのわかるよ。
だそうですよ、富様。
どれがいいもの。
よく行くもんね。私よく行くからね。
かっこいいよね、なんかね。
うん。いいよ、いいよ。
すぐわかるし、あ、この人の歌じゃっていうのもね。
うん。おー、やっぱ特徴的ですよね。
すぐわかる。
うん。
この人の主題歌とか、最後の曲の時はさ、聴いてしまうもんね。ちょ、聴いとこう、みたいな。
うん、うん、うん、うん。
今は大奥の主題歌やってますね。
あ、おー、そこなんだ。
うん、NHK。NHK、NHK。
オーク？
オーク。
男版のね。
そうそうそう。あれ面白いから毎週欠かさず見てるわよ。
私もちゃんと録画してる。
うん。僕も録画組で、ぐーってなりながら見てる。
ちゃんと見たいけね。
そう、ちゃんと見たいから。津田健さんがいい直すけで、ものすごく僕興奮したけど。かっこええ。
あ、幕末なんですね。
幕末編に今入ったんですよ。でもまあ、エメさん、結構煽るんですよ、組ね。
どういうこと、どういうこと？
もっと声出せよ、みたいな感じで。
そうだ、ね、あんなになんかこう、テレビの時は全然。
そうそう、そうやろ。
食べらんキャラなの。
そうそうそう。
食べらんね。
まだまだ少ないぞ、とか言ってくれるん
です。いやー、かわいい。
かわいいでしょ。かわいい。背がちっちゃいから、すっごくそれがステージで行ったり来たりするのよね。右に左にちょこちょこちょこちょこ。うんうんうん、それがものすごくまた可愛いんですよ。
いや、いいねー。
そう。聞こえないなーとか言ってくれるんですよ。
可愛い。
もっと声出せるよねーとかって言ってくれる。
優しいんじゃん。言い方優しい。
言い方優しい。
それはさ、そうだね。
そうそうそうそう。で、富戸さんがポーってなるっていう。
でよかったってなるってね。
そうね。
ああ、今日もよかったなっていつも思ってる。
そうそう。
そもそもちょっと一回聞いてみたい気はあるね。なんかこう、すごそう、うん。
そもそも最初はね、梶浦さんのライブに行ったんですよ、富蔵さんと。
そうそうそう。
で、そこでゲストで3曲ぐらい、4曲歌ってくれたのかな。
そうなんですよ。
そう。そっからなんですよ。ライブ行かなきゃってなったのが。
確かにそうだと思う。うん、ちょっと聞いてみたい気はあるもんね、うん、なんかね。
生の方がいいね、うん、この人は。はっきり言っちゃうと。うねうん、
テレビとか、普通に聞くだけであんだんだけ、うん、多分生すごいと思う。
生すごいんですよ。で、お医者さんにはいつか声出なくなるからねって言われてるんだって。
うん、そうなんだ。
そう。だから今を一生懸命歌います、みたいな感じで、いつも、こう、MC やって、最後の方はそういう MC になって。歌ってくれるんですけど。そう。
いいよ。そっか、いい、うん、いい話よ。
そう。だから、まあ、ちなみに、このエメさんのですね、ライブのギター担当してる三井さんという方。
うん。
結束バンドのギター弾いてる方なんですね。
おー。
つながるんですよ。
勝手につながった
。おだから、ぼっちちゃんのギターは、このエメさんのギターの人なんですよ。
へ、え、ぇー。
うんうんうん。
それも僕びっくりしましたね、今年。ああ、そうなんだ、みたいな。うん。
うん。
そう。だからまあ、エメさんは、うん、とにかく、可愛いよっていうことで。
わかるわ。
うん。おすすめです。
これは、
どうね。
理解した。
ね。よかったですね。はい。ということで、5月はエメさんのライブ。
はい。
はい。6月、これです。6月はね、これですよ。
これを、ああ、そうなのか。
梶浦さんのサイン会があったんですよ。
あ、なんか、言ったね。
はい。で、歌姫がいるんですよね。梶浦さんのライブには4人。
お。
その歌姫4人も含めた5人のサインをもらってきたんですよ。
へー。
で、サイン会で結構ちっちゃいライブハウスでやりはって、
うん、
どんな感じになるんやろうと思ってたら、何曲か、まずトーク&ライブやったんで、トークとライブをやりはったんですよね。おしゃべりと歌を披露してくれて。で、ファンクラブ限定でやって、わーってなってたんですけど、ほんでその後にサイン会しますよって言って、順番にどうぞみたいにして出て行ったら、梶浦さんたちが笑顔で長机に座らされてて。普通に、どっかの市民会館みたいな状況。もっとなんかなかったんかいと思いながら。
そこにもう一人ずつ入ってって。
そう。そこに一人ずつパイプ椅子みたいなのに座って。ニコニコしながらサインをもらったんですけど、一人当たり10秒時間与えられたんですよ。
ほほほほほ。
喋れると。
ほほほほ。
あ、これがね、梶浦さんにはある程度喋れました。
うんうんうん。
ね、香里さんという方もいらっしゃるんですけど、その方にもある程度喋れました。でも僕といえばやっぱカラフィナじゃないですか。
そうですよ。
カラフィナの恵子さんがいらっしゃったんですよ。
おほほほ。
緊張しすぎて、ほにょにょにょにょにょって言ってしまったんです。
何も伝えれず。
そう、不本意で。お礼が言いたかったのに、ふにょにょにょにょにょにょって言ってしまって。全く何言ってるかわからない。ポカーンってされたんですよ。はぁ、みたいな。
おもろい。
めっちゃ悲しかったですね。
一番そこが言いたいところなのですね。
そう。なんて言ったの？梶浦さんの稽古さん
になっちゃいましたね。
そうですよ。本当に緊張しすぎて、ふにょにょにょにょにょって。不本意だったっていうね。
もう一回やらせてくれ。
すげえと。
でもさ、いつも、なんかね、そういうのって、そうなんだけど、私もね。
はい。
言う言葉を、決めて暗記していく
ん。決めて暗記してたんですよ、僕も。
あ、そうよね。だいたい、これを、絶対これは言おうっていうことはあるね。
うん。これ言おうとしていくんだけど、なんか目の前にしたら違うこと言ったりするんですよ、ね。
そう。
急に。
ある。
なんか、何思ったか、なんか、あっとかって、あっとかってなって。
ほんでね。
もう、完全にオタクみたいになるわけ
よ。あ、
そうなっちゃう。
あ、はい、みたいになってしまう。
あ、あやつ、とかって、なんかこう。
そう。そんな感じ。
そう。
それ。で、さらに悪かったのが、前の子が、恵子さんの時に泣いちゃって。
ああ
。あら。
ほんで、みんながあらあら大丈夫みたいになって。
ああ、ちょっとどよどよしたったわけよ。
で、僕とかも、ちょっと間が空いた間に言おうとしてたことが、何やったっけって。えっとってなってしまって、えっとって言ってなかったと思います、多分。
そうですよ。それもね、これあれですよ、5人でしょ
?5 人です。
5人回ってる間に、
はい、
多分私って忘れるね。
でしょ。梶浦さんにはすごいはっきり言えたんですよ、言いたかったこと。
うんうんうん。
だからまあ、そこは良かったかなっていう、を気を取り直して帰ったんですけどね。
まあ、失敗はあると。
そう、失敗はあると。そうですよ。まあね、額に入れて飾ってますけども。
はいはい。
はい。
よかったね、でもね。
うん、でもよかったです。ね、はい。よかったです。で、この後8月のライブで富蔵さんと一緒に行って、前から2列目で見れたっていう。
おお、そうですね。
これは。
前から2列目ってもう、結構。
目の前ですよ。
ね、
目の前。梶浦さん目の前。
まあ、2列目というかね、もう、ね。
ほとんど1列目だったからね。
そうそうそう。
うおーってなりましたけど。これはまた、その時の、ちょっとだから7月を飛ばして8月先に飛ばしますけど、組姉にぜひ見ていただきたいのが、場所は NHK ホール大阪っていうところでやるんですよ。梶浦さんのライブって。で、これ。
自動販売機はありません。
この横に汚く字が書いてあるのが、先行販売終了いたしましたとかね。
書いてあるね。
電光掲示板とかでほら、ホールとか行ったら、梶浦由紀ライブツアーとかで、こう、電光掲示板にこう表示されるのが、うんうんうん、我々の受信料を払わせてる NHK はこれですよ。ホワイトボードなんです。
ホワイトボード。 思うのに。
市民病、市民社、市民会館かってもうちょっとマシや
で。そうですよ。マシですよ。
NHK 大阪ホールって結構でかいんじゃない
の？でかいですよ。
でかい。
でかい。ほんで、8K ビジョンが1階にドーンってある手前にちょこんってこれが置いてあるんですよ。
あ、そう。あ、この上は 8K ビジョンが置いてあるわけ。
8K ビジョンが向かいにあるんですよ。
あ、向かいにね。
向かいに。
こっちには映らずに。
映らずに。
ホワイトボードで
ちょこんと。
すごいね。
で、昔ちょっと思い出話をしますと、うん、あの NHK ホールで、同じく梶浦さんのライブに参加した時にですね、カラフィナがちょうど騒動でバラバラになった時ですよ。
うん、ああ、はいはいはい。
ファンのみんながどうなっちゃうんだろう、カラフィナはっていうのをちょっとざわざわしながら、やっぱその話になってるんですよ、ファン同士。一緒に来てる人たちが。うん、その時に、こう、バーンと 8K の方で、パフュームが、私たちは一生仲間ですって言うて、VTR が流れて、喧嘩売ってんなと、おばはんが言うたのが忘れられないですね、僕。
さすが、パフューム。
それはもう、でも、パフュームに罪はないんで、まあ、それは、
ね。パフュームに罪はないからね。
そう、あの子たちはあの子たちで、ね。
そう、苦労してきたから。まあまあ、みたいな風に僕はちょっとなったんですけど、その時。
プロ言うな。
そんな、なんか、引きこもこもな NHK ホールなんで、いつもこの、腑に落ちるのがこのホワイトボードなんですよ。
そうよね。
ええ。もうちょっとなんとかならんのかって。
払っとるよ、割と。
そうですよ。
ずっと払っとる。なんか
ね、ホールの入り口、まあ知ってるからいつも行けるし、はい、人多いから行けるんだけど、はい、例えばあそこ誰も人おらへんくて、
うん、
遅れて行って、さあ行こうかってなった時、どこから上がったらええかいなって思うよ、きっとあそこで。
ああ、かもしれへん。
まあ多分エスカレーターあるからエスカレーターなんやろうなとは思うけど、みたいな。こっちの入り口入っていけるんかなとかって思うよ。
わかりにくい。
本当、わか
りにくい。わかりにくいね、作りはね。
うん。なんかね、NHK 会館的な、NHK の番組紹介とかグッズ売ってるところが、1階にあって、
うんうんうん、そうそうそう。
で、なんかこう、NHK の関係者とかが入るような入り口とかがあったりね。
うん、
で、あれ、NHK の放送局自体もあそこなんでしょ？
あそこにあります。
あ、
ね。
くっついてるんです
よ。いろいろ繋がってて、
そう。くっついてるんですよ。大阪局があるんですよ。
逆側は、博物館があって、
そう。
もう繋がってるの、それまた。めちゃめちゃめんどくさいとこ作りになってて。
ごちゃごちゃしてるんですよ、何やしら。
そう。
いっぺんに詰め込んである。
そう。なんかでも、そういうところって大阪っぽくない？
まあね、なかなかわかるよ、言いたいこと。
そう、わからんでもない、ね。
なんか後から取ってつけたようにくっつけていった感じっていうのかな。
そう、いろんな、ああ、じゃあこいつも出しとこうぜ、みたいな感じで、いろんなもんつけて。あ、じゃあ地下にあれ、あ、作ら、地下にあれとかって言って、多分そのうち地下なんかほろっと取るかもしれんけど。そんな感じで繋がっちゃっててよくわかんないんですよね。
そうなんですよ。いやー、まあ、なんていうのか。本当にね、ホール自体はそれなりにいいホールなんですけど。
うん、うん、
うん。あ、いいと思う。
うん。音響が結構いいんでね、ちゃんとしてるよね、あそこいつも。
うん。席も悪くない
し。そう。そこで、梶浦さんの前でみんな怪しい踊りを踊ったりするんですよ。
そろそろ私もあれになれなくてならないんだけど、いつもなんかあ、そういう曲だったっていうのを、ね、時間差で気がついて、なんかそーっとやり始めるっていう。
そうなんですよ。まあ、3時間堪能しましたけどね、あの日は。
うん、
はい。そんな、梶浦さんのライブも行ってきて、サインももらったよっていう。そんで、12月にフェス行ってくるんですよ、組ね。
12月へぇ、うん、
フェスあるんですよ。武道館で。
多いね。
そうなんですよ。富様と行ってきますよ。
武道館。
遠征ですよ、遠征。
すごい。
2日間あるんですよ、
2日間。
お泊まりで。
お泊まりで。モーニング一緒に食べる約束してるんですよ。
そう。